その先で。はい、皆さんどうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
はい、エンドロールのその先で第2回の配信です。
はい
ね、2回目ですけど、なんかすごい時間がかかりますよね
録音にとても時間かかってるだけじゃなくて、録音した後編集にも時間かかります。
そうそうそう、
その上うまく録音できるまでにとても時間かかるという。
そうなんですよ。なんか収録の日に機材を持ってくるじゃないですか。
はい、
だけど何かしら一つ忘れちゃうっていう
設定とかね、
設定とか、はい、もう分かんなくなって、その場でまた一から調べ直すっていう、
一から Google で検索してます、
ね、そうですね、難しいですよね。だから毎週配信してる人とか本当にすごいなって思います。
それが多分普通だと思う。我々のメモリが足りない。
そうですね、
はい、
もう保存してシャットダウンじゃなくて、保存しませんでシャットダウンして毎回また新しい新たな気持ちで、毎回が第1回っていう気持ちでやっております、
は
い、
心新たに、気持ち新たに。
そうですね。ただその話題が古くなっちゃうんですよね
これ見たらもうかなり前です、
ね、そうですね。大豆田とはこう第1回目でやったのも、はい、もはや次のクールも終わりかけてるっていうまずい、
はい、まあそのね、昔のことを思い出す意味でちょっとこう見てもらえば、
そうですね、
聞いてもらえばいいんです
。おんこ知心、
おんこ知心かどうかわかりませんが
はい、はい、ということで今回ものんびりやっていきますかね。
はい、よろしくお願いします。はい、この番組はゆきのとメガゾーの独断と偏見でお送りいたします。
改めましてどうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
はい、この番組は私ゆきのさやかとメガゾーが映画やドラマなどの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組となっております。
はい、ネタバレなどもなるべく含まないようにしますが、含む場合もありますし、うん、見てない人には伝わらないこともあると思うので、ぜひ取り上げる作品をご覧になった後にこの番組を聞いていただければと思います。
はい、かっこ多少古くなるっていう、
はい、そうですね、もう
タイムラグがね、はい、結構ありますからね。
もう公開してない作品もあるかもしれません。
はい、そういう場合はどうすればいいですかね。 DVD 出る前の予習じゃないけど、
まあ、そしたら DVD とか配信が始まってから改めて聞いていただければいいです
飛ばし推奨はい、ということで早速今回語る作品を発表します。こちらです。
映画ジャンクヘッド。
はい、この作品なんですけれども、堀高秀監督が一人で7年間もかけて完成させたストップモーションアニメとなっております。
ストップモーションアニメって聞いたことあるけれど、どういうものかっていうのは分からない人も多いかもしれません。
まあ、ストップモーションアニメっていうのはパペットを少しずつ動かしていって静止画で撮影して、それをつなぎ合わせて映像にするパラパラ漫画みたいなもんですかね。で、その堀監督なんですけれども、本職は内装業っていうことで、映画作りは独学なんですよね。
すごいです
ね。うんうんうん。で、今回の作品は総コマ数約14万、
うんうんうん、
想像つかないですけど、フィギュアは全て手作り、監督、原案、キャラクターデザイン、編集、撮影、照明、音楽やっております。全部やる、オールラウンダー、合ってます？
全部のせですね。
全部のせ、はい、麺マシマシ、油濃いめ、味濃いめ、もやしマシマシ、野菜マシ、背脂ちゃっちゃ
先ほどの総コマ数約14万、うん、昔のフィルムの36枚撮りで換算するとなんと3888本分。
わかんないけど映るんです。何本分
映るんですは、24枚撮りなので、ありますと映るんです、5833個使った
まあね、デジタルだと思いますけど、ね、はい、ということで、まあ全部やっていて、
はい、
で、あれなんですよね、海外の映画祭に出展されて、うんうんうん、それで賞をもらって逆輸入で日本で公開されてるっていう、
うんうん、
で、この作品を高く評価したのがギレルモ・デルトロ監督です。はいはい、知ってますか？
はい、シェイプ・オブ・ウォーターですね。
そうですね、シェイプ・オブ・ウォーターはアカデミー賞作品賞、アカデミー賞監督賞を受賞してますね。はい、ということで、まあ、素晴らしい監督に認められた素晴らしい作品っていう感じですね。
うんうんうん、
で、ちょっとざっくりあらすじを言いますと、汚染された地上に人間は住めなくなってしまいます。そんな時に地下の開発労働力として人工生命体マリガンというものが作られます。そのマリガンなんですが、自我に目覚めて反乱を起こして、そこから1600年の月日が経っています。人類は遺伝子操作により永遠の命を得ますが、代償として生殖機能が消失。新種のウイルスによって人口の 30% 以上が失われ、存続の危機に陥ってしまいます。そこで地下で独自に進化していたマリガンの調査を開始。主人公のダンス講師をしてたパートンは、政府が募集している地下調査に応募、広大な地下への世界へと足を踏み入れていきますっていうお話ですよね。
はい。
で、そこで繰り広げられる物語という感じです。
そうですね、まあ、いわゆる近未来の SF という設定になっているということで、
はい、
まあ、ウイルスで人口の 30% が失われる、
うん、
まあ、なんか今のようにちょっと似た感じすらする設定でもあります。
うんうん。で、この物語の冒頭はスターウォーズ形式というか、映画が始まってブワーって表示されるというか、はい、
スターウォーズのオープニングのような感じですね。
そうそうそう、
はい、
だから私はちょっと気を抜いてしまったので気を抜かないで冒頭から見ていただければと思います。
最初のそうですね、確かに。
あれって映画見るときって暗くなったら暗転したら入ります？
まあ入りますね。最初はよくあるのは、ね、いろんなスタジオのサウンドロゴ、ロゴになったりしますけど、
うん、
でも今回の場合はバンと入ったときに突然もう何の話かわからないのにその話にぶち込まれるっていう感じが、
まあまあまあそうです
ね、まあ、すごいオープニングとしては面白かったですね。
そうですね、私は多少ちょっと混乱しましたけど、その処理速度がね、はいはい、遅いのでなんですけど、なんか地下の話なので映像もどんどん地下に潜っていくんですよね。最初
パートンが落ちていく、ね、
そうそうそう、
はい、
パートンが地下に行くのを追っているというか、その過程を最初全部描いてるんですけど、それで結構こうその世界に入っていく探検感はありましたよね。
あのポットに入ってポットがこう落下していくわけです。
はいはいはい。
落下に乗じて我々の気持ちもその世界に
引
き込む。
そうです。はい。
しかも話の先ほどの設定もそうなんですけど、
うん、
まあとにかくこの話の一番面白いものの一つが、
はい、
前編字幕なんですよ、
ね。あ、そうですね。
字幕なんですけど、喋ってる言葉がいろんな言葉の響きを混ぜてるっぽいんですけど、うん、何言ってるか分かんないことを言葉で、そのことが字幕で説明される。
そうですね、創作語、
はい、そうですね、
あんま規則性はないですよね。
まあそうですね、確かに。だから何だろう、え、何の話何の話っていう感じの戸惑いで始まっていく物語だと思うんですけど、
うんうん、
でそのうちその何か分かんないっていうのがどんどん気持ちよくなっていく。
確かに、
そんな感じの作品でしたね。
だから気持ちよくなってるってことはその世界に入ってるってことですからね。
そうですね、そうですね、うん、最初は分からないものなので、分からないものに巻き込まれてく気持ちよさみたいな、
うんうん、
なんかそのうち先ほどね話したみたいに規則性があるんじゃないかこの言葉にみたいな、あのいくつかの単語、まあ日本語由来っぽい単語もいろいろ入ってます。この単語と、うん、字幕を比較すると、うん、あ、その言葉ってこの響きの言葉だよって、うん、単語は少しずつ分かる。
そうですね。
このなんか気がついたらなんかそれが楽しくなってるっていうのが、うん、まあなんか私はとても面白く感じました。
鮭味噌汁とかね。
そうそう、なんかそういうね、なんか日本語のような。
そうそうそう、
あとはなんかケチとかポッチャとか、
あ、いやケチはそのままだって思いましたけど ね、
それはなんかまあ後の方で分かる。
そうそう、だから基本的にありがとうってのもそのままありがとうって言わないんですよね。
あ、その違う言葉、
違う言葉になってるから、はい、だけどケチはケチなんだっていうのでちょっとクスッとしたりとか、はい、なんかこう映画1回だけじゃなくてDVD とかになった時に何回も楽しめる作品でもあるなっていうふうに思いましたね。
確かにそれは、ジャンクエッドの言葉で言うと、あと面白いなと思ったのが、パピッペコみたいな、半濁音がすごく多い、ね。
ああ、確かに確かに。
あと破裂音が多いんですけど、まあ、破裂音が多いのは結構日本語の特殊性の一つって言われることもありますが、日本語話者ならではの楽しみ方っていうのが、 まあ、先ほどのその聞いたことない言葉なのに日本語っぽい聞こえるとか、
うん、
あと破裂音が多い、発生音みたいな、はい、アンダコンが多いっていうのは、なんか結構、
うん、
なんですかね、アンダコンっていうのはやっぱりどうしても真剣なこと話をところにハンダコンが入ると間抜けっぽく感じる
ね、ちょっと可愛いですよね、
夢中がこう心を、
うんうん、
なんかそういうのがとても面白いなと思います、
ね、そうですね。
あと言葉を結局その言葉で聞くわけではなく、まあ、字幕を強制的に読まされるという面白さと、うんうんうん、それと同時にですね、やっぱり人形なので、実は人形だからほとんど表情がないんですよ、
うんうん、
ある一人のキャラクターだけど、
はいはいはい、
その場合に表情などで表現することがない反面、
うん、
やっぱりその字幕を読むことで感情を理解しようっていう、うんうん、なんていうんですかね、ちょっと変わった絵本を読んでるかのような、うん、なんかちょっと変わったストーリーテリングというか、
はい、
なんか変わった表現だなというのも感じました。
字幕も使い分けてますしね。
そうですね、
その世界っていうか種類によって、
そうですね、マリガンの種類によって、うん、まあ鉛なのかそれとも違う言葉を喋ってるっていう設定なのか分かりません、
うん、
確かに字幕のフォントが変わってます、
うんうん、あとそのキャラクターなんですけど、うん、主人公のパートンってなんて言うんですか、普通の作品って主人公って変身でもしない限り変わらないじゃないですか、
はい、
だけどパートンって壊れて姿を変えてどんどんまた変わっていくじゃないですか、
そうですね、
それも結構面白いなと思って、
そうです、ね、
あんまりないじゃないですか、ヒーローといえばこれとか、
はい、
主人公はボロボロになってもそのままみたいな、はい、ボロボロになったものを直して多少箇所が変わるんだったら分かるんですけど本当に変わっちゃうっていうねだからそれも面白いなって思いました。
そうですね、イミジクもタイトルがジャンクヘッドっていう、
うん、
そのゴミになった頭みたいな感じだというか、
うん、
壊れた、
うん、
でそのパートンがどんどん形が変えながらも頭だけに、
うんうん、
頭だけに最終的になったり、
そうですね、
でそうなった時に実はなんか面白いなって思ったんです
よ、はい、
頭だけになっても人間は人間として、つまりこうキャラクターとして頭さえあれば、
うん、
まあ先ほどの話で言えば目ってあれば、
うん、
キャラクターとして認識するんだなってすごく思って、
確かに、
でそれは実はその心はやっぱり頭の中にある、キャラクターっていうのは脳の中にあるっていうのに、
うん、
つまりどこかで人間が信じてるって感じてるから、
うんうん、
頭一個だけになってもそれはパートナーっていうふうに認識できるんですよね、
うん、
で特にボロボロになって喋れなくな
る、はい、第二形態、
はい、第二形態です、
うん、
でもですらやっぱり彼には感情があるように感じるし、
うん、
目があることだけで目は磨かれたりとか、その目で語ることはないのに、
うん、
行動で彼の感情をなんとか読み解こう、これはなんか結構うまくこう観客の感情を引き寄せるうまい方法なのかもなって思いましたね。
その第二形態の時にクノコっていう食材を取りに行くじゃないですか、だからそれを手に持って眺めたり、うんうん、ちょっとした動作なんですけど、はいはい、こういうことを思ってるのかなみたいな、そういうのが伝わってきますよね。
そういうのがやっぱり限られた表現だから観客がこう参加して勝手に感情を想像したり、
うんうん、
勝手になんかこう、そう要はその作品に参加してるみたいな、
はい、
先ほど表情がないだけに何を語ってるかっていうそのセリフにどんどん集中してるのと同時に、
うん、
なんかうまいこと監督のなんか思い通りというか、
うん、
どんどんどんどん巻き込まれてる感じっていうのはすごく気持ちよ
く、そうですね、
うん、
見せ方というかすごくうまいなって、
うんうんうんうん、
まあそれってあの世界に入れるのってそもそもそのクオリティも高いじゃないですか、造作のというか、
はい、技術ですね、
だからそれもすごいなと思って、うん、パイプ一つの汚れとか、
はい、
そういうのもまあ監督はテーマパーク系のレストランの内装とか、
うん、
テーマパークの内装をやられた方っていうことなので、まあ想像ですけど例えばお化け屋敷風なお店みたいな、
うんうんうん、
そういうのもやられてたのかなって思うんですけど、とにかくすごいんですよ、細かい や細かいんですよっていうのも、うん、キャラクターでサンバカが出てくるんですけど、私がびっくりしたのがベルトのバックル、普通で粘土とかに作るのもありじゃないですか、だけどちゃんと金属なんですよ、あのちっちゃいのをちゃんと作ってるんですよ、うん、っていうその細かいクオリティとかそういうのはやっぱりキャラクターってリアルに馴染めないじゃないですか、どうしても浮くと思うんですよね、うん、背景がめちゃくちゃリアルなんですけどキャラクターは存在しない異質な風貌だから、うん、本来なら浮いて見えるはずなんですけど本当にそこで生きてるように感じるのは細部までリアルだからかなっていうのはちょっと思いました。
神の細部に宿りますね。
そうですね。
あと先ほどのサンバカはアレクサンドル、フランシス、ジュリア、
それ言っちゃうの？まあいいけど、そう、それも見せ方がもういいですよね。名前言わないんですよ。
最初、ただやっぱり最初に出てきた時からあの3人が、うん、めちゃくちゃキャラクターとして
魅力的でしたよね。
で、こいつだとこいつっていう風にこう感情を乗せたいんだけど、うん、名前を言ってくれないから、
そうそうそう、
なかなか乗らせてくれない。でもその名前を言うのはっていう、
そうそうそうそう、
すごい上手ですね。
だから正直言って3匹のキャラクターって見た目はあんまり見分けつかないじゃないですか、はいはい、だけどその戦うシーンがあるんですけどそこで変異を起こして戦うっていう、それもまた面白いなって思いました、うん、まあ王道かもしれないけど、
あの3人ザンバカって言われるものってその見た目は区別つかないんですけど行動は三者三様で最初から全部違うんですよ、ね、
う
んうん、そのキャラクターの作り方っていうものがやっぱりちゃんとしている、
うんうん、
すごい監督はちゃんとそこを考えてるっていうのと同時に、でもこの人 ABC っていうものにの名前を教えてくれないから、
そうそうそうそう、
文字文字しちゃうんですよ、こっちが もっとこの人に気持ち乗せたいのに、
かわいいこいつみたいな、
そうなんですよね、そこはもうなんか完全にもう術中にはまったなっていう、
コロコロされてます ね、
はい、しましたね、
そうですね、
あとはそうですよね、あの先ほど7年ってい
う、
やっぱり僕は尊敬する先輩がから教えてもらったことで、
はい、
頼まれてもないのにやってるってことは尊いっていうところなんです、うん、
いや尊いですよ、
いや本当にこの人誰にも映画撮れって言われたわけじゃないのに、
うん、
ずっとそのことを考えてずっと一人でやってるわけです、
うん、
いやこの熱量は半端なくすごいなと思いますね、うん、
しかも結構年上って言ったら失礼ですけど、その若者が熱量を持って何かに取り組むっていうのは結構当たり前のことだと思うんですよ、
その始めた年齢が、
そうそうそう、始めた年齢が、
ね、
監督は高校が多分美術系で、そこから内装業で独立して、さらにそこから9年後に制作を始めてますから、なんて言うんですか、若者の熱量の延長線で続けてるっていうことではなさそう、なんかだからそれってめちゃくちゃすごいじゃないですか。
まあでもね、あのよく言われることですけど、今日が人生で一番若い日ですから、
そうそうそう、
それをこの監督が制作始めたら40歳、
はい、
そこから7年かけて作るっていう、この、
いやすごいですよ、
すごいですね、
だって40になって、あなんか別の仕事やろうとか、あの夢またやろうとかって思ってもなかなか行動に移せる人っていないと思うんですよ、
うんうんうん、
それを一人でコツコツ7年間もあの作業場でずっとやってたっていうことがもう尊いですね、
うん
うん、
まあ、ある意味もうその宗教家が神の声を聞いたから作る、
うんうん、
そういうものにも近い、
そう、
映画作ろうと思ってそこからやったんですよ、
うん、まあこの番組も誰にも頼まれてないですけどね、
はい、そうですね、確かに
比べる対象があれです
けど、まあ、僕はどっちかというと手伝えって言って頼まれた方があるんですけど、
はい、だから何かを発信するっていうのはすごく尊いし、
うんうんうん、
なんていうんですかね、ものづくりに関わってる人とか、まあそれこそ自分でね何かやってみたいなっていう人はぜひこの作品見てもらったら何か感じるものは多いんじゃないかなって思います ね、
まあ、あの別にものづくりに限らず、例えばもう、ね、40過ぎたけどやっぱり俺切って集めたいなっていうので始めたりとか、うん、もうとにかくやっぱり好きなものに対する、まあ、やりたいものに対する熱量っていうのは、うん、まあ、あるうちにどんどんここに薪をくれてこう火を起こしてくる、
そうです ね、うん、こうやってボーって、
はい、 燃
えるものはあるかもしれないってことですかね。
はい、
あとその物語的にはどうでしたか。
あとはまあそうですね、物語はこれ三部作なんですよね。
あ、そう、知らずに見ちゃって、はい、3部作だったんだみたいな。
なのでね、とにかくこの後どうなるかっていうことと、うん、まあ何ですかね、この世界がどこまで広がるのかっていうことはもうちょっと楽しみでしかないと思いながらね、次何年後に見るのかっていう
そうだね、
その時まで忘れないようにしなきゃっていう、
確かに
のはありますけどね。
その主人公のパートンはその地上ではこう、まあ、言ってみれば近未来で外気も汚染され、うん、そんな中で何て言うんですか、生きてるんだけど死んだように過ごしてるみたいな中で、今回その地下の世界に降りたことでいろんな危険な目には遭ってるんですけど、初めて生きてることを実感してるっていうようなセリフがあるんですけど、それがどうなるのかも見たいですね。
まあ、設定というか見た目は全然違いますけど、マトリックスと一緒の世界ですよね。
そうですね、そうそうそう、
VR のダンス講師でもうなんか生きてるか死んでるか分かんない地上の世界から、うん、ネオがプラグを外したようにこうポットになって、うん、マリガの世界に入ったことで生きているということを感じ
ね。
まあ、なんか先ほどのね、やっぱりその自然破壊と環境破壊、
うん、
あとはまあマリガン同士とマリガンと人間の人種差別、
はいはいはい、
あとはやっぱりマリガンの喋ることが分からない、うん、マリガン同士も、
うん、
相互理解の難しさみたいな、うん、もやっぱりなんか結構テーマは普遍的なこと、あるいは現代的なことを、うん、あのパペットのストップモーションアニメでやってるっていう、こう一つ狂気が入って
る
とか、まあ、なんかこの作品ならではの味付けなんだなって気がしますね。
うん、この作品を見た人じゃないともう分からない話になってると思うんですけど女の子が出てくるんですよね、マリガンの、はい、生命の木から生まれたであろう女の子とパートンが出会ってそこからどうなるかっていう感じですよね、
うんうんうん、そうですね。第2作は一応ジャンクワールド、ジャンクヘッドのだいたい150年前ぐらいの世界ですね。そしてその後この世界に100年後ぐらいの後のジャンクエンドというのもこういう設定のようなんですけど、ね、本当にいつ未来の昔
という感
じがしますよね。
だから忘れがちですけど生殖機能の調査に行ってますからね、パートンは。そうそうそう、そこがどうなるかっていうので、まあ女の子と出会ったことでそれがどうなるのか、うん、生命の木がどうなるのかっていうところがまあ軸というかになりますよね。
人間社会をもう一度再興できるみたいなところの、うんうん、一応その運命を握ってるのは主人公のパ
ートン。
はい、今回ほとんど普段は買わないんですけど、なんかこうものすごい、またこれも熱量というかものすごい面白かったです ね。
結構熱いですよね。
結構熱いですし、あと本当に好きという感情だけで作っているから、うん、他のなんかいわゆる劇場公開作品のパンフレットとちょっと黄色が違って、
手作り感、
手作り感もありますし、
うん、
自主出版っぽくて、
うん、
なかなか面白かったです
ね。そうですね、はい、まあ、パンフレットを見たらいろいろわかるのかもしれない。
まあそうですね、でもまあ次の作品ができれば早いうちに、そしてその前には DVD 見たり配信でもう一回2回も見直してみて、
はい、
で新作を待ちたい。
そうですね。お気に入りのシーンってありますか。
僕は最初のパートンが落ちてて、
うん、
あの形にされるとこ、一番最初のあのところはすごく
手術室みたいな。
で、それでパンと目を開いた瞬間に、うん、周りのマリガンのリアクション、
うん、
あれがすごくいいですね。
私は8番の管の管理人さんが、まあ、ずっと立っていて、何年立ってるって言ってたかな、400年かな、200年か400年ずっと立ちっぱなしで疲れてしんどいと、
うんうんうん、
言った時にパートンが椅子を作ってあげるんですよね、
はい、
で椅子に座ってすごく喜んでるんですけど、それはレバーを支えるやつをなんで作らなかったんだろうっていう。
そうですね、だから、ね、椅子を作ってあげてとても優しいんだけど、その優しさが結局彼の仕事にとってはあだりにな
る。そうそうそう
そう、面白
そう、面白い面白い。ツッコミどころもね結構ありましたよね。
っていうか、まあそうですね、確かに、
いや、クスッと笑えるっていうツッコミどころね。
はい、
そんな感じですかね、
はい、子供本当に面白くてまだまだ何回も見て何回も何回も味わいたい、うん、そんな感じの作品、うん、
はい、まあ、気になった方は公開してたら劇場へ、公開してなかったらDVD とか配信を待つっていう感じで、
あと YouTube
で、ああ YouTube では冒頭の10分間が公開されてるんですけど、まあ見るのもよし見なくてもよしいや見てもどうだろう、10分後も見たくなっちゃうから、
ね、まあなるべくこう、今まあいろいろ話をしてしまいましたが、本当は何の事前情報もなくて見る、
そうそう、
絶対にどんな作品見るか面白いと思って、なんなら映画っていうことしか分からないまま見に行きたい、
フラッとね、
はい、
あ、なのでまあいろんな楽しみ方で作品に触れていただければと思います、はい、以上ジャンクヘッドを語るでした。はい、ということでいろいろ語ってきましたが、今回ジャンクヘッドを紹介しましたけれども、この番組ともちょっと共通点があるなって思ったんですよ。この番組のタイトルあるじゃないですか、
エンドロールのその先でですね、
はい、そうです。で、このジャンクヘッドを見ればこのタントルにしてる理由がわかるって言っても過言ではないなと、私はそういう意味で名付けたので、はあ、
まあ確かにそうですね、このジャンクヘッドをご覧になるときは最後のエンドロールがかなり面白い、これは見逃さないでほしいですね。
すごいんですよ、エンドロールこそ見るべき、まあもちろん本編も楽しんだ後にエンドロールを見るっていう、なんていうんですかね、あの余韻を楽しめない人ってどうなんですかね
そうですね、まあ映画館、ただあれですよね、あの例えばアメリカの映画館はガンガンエンドロールに立ってって言いますよね、日本はすごくこうちゃんとなんだで礼儀正しくというか最後に見るんですけど、うん、まあ個人的にはやっぱり最後まで見てこう魔法が解けるというか、
そうそうそう、
あの現実に帰ってくるっていうためにも、あのエンドロールのクレジットとかはまあなるべく全部見たいなと思いますし、
うん、
隣の人が席立って前通ろうとしておいと思いますけど、
そうですね、あれってこう作品からの離脱というか、うん、そういうことだと思うんですけどね、私的には
エンドロールの途中で席を立っていい人は顔バレしたくない芸能人だけにしてください
あとはトイレに行きたい人、はい、なのでまあジャッキーチェンの映画みたいなもんですよ、
ジャッキーチェンのあの NG 集とかね、
そうそうそうそう、そういうのも楽しみじゃないですか。
ジャンクヘッドはまあこの番組のタイトルのようにエンドロールを最後まで見て、
うん、
ご覧になった後のその先に考えること、その先に感じることみたいなものが結構面白いかなと思いますので、
そう、
ぜひ最後まで席を立たずに、
そうなんですよね、
いただいた方がいいですね。
で、最後まで見て何か感じることがあったらこの番組を聞きに来る、だからエンドロールのその先でっていう風になっています。
はい、
はい、ということでこの番組では私たちに語ってほしい作品を募集しております。送っていただくのは映画、アニメ、ドラマ、何でも大丈夫です。
はい、ぜひコメント欄に書き込んでください。
そして次回の語る作品を発表します。こちら、
はい、映画ゴジラ VS コングです。
はい、話題ですよね。
はい、この前見てきました、ね、結構
なんか久しぶりにこんなでかい作品見たなっていう感じでした。私はね、その偏ってますからね、好みが、
うん、たまにはやっぱこういうザ・エンタメ、気分もありますね。
はい、めっちゃ面白かった
です、はい、
ということでこの番組を楽しんでいただくためにもぜひ作品を見て聞いてください、
はい、
お相手はゆきのさやかと
メガゾーでした。
ではまた次回、エンドロールの先で待ってます。